熊本モダノロジ
ー。いやでも昔ですよ、高校ぐらいの頃って、レコードに一月に大体いくらぐらい使ってました、
私はですね、まあ、当時ですね、そのなんですか、まだその必殺とかですね、幅狭くしてたんですよ。はい、要するに必殺とか、
あと、ということでほら、そのいっぱい出るわけじゃないから、出た時に買うみたいな感じ で
サントラの幅もまだ今みたいに僕の中でですね、広がってなくて、まあ太陽に吠えるとか、あの辺だけだったんですよ。ところがどんどんそのまあ出始めて幅が広がっていって、まあその高校ぐらいはですね、大体月に、でも月に1枚とか買ってなかったですね、年間に2、3枚でしたね。やっぱお金ないし、やっぱ CD 高いんで、当時多分3200円とか3500円してたんで、やっぱきつかったんで買ってないんですけど、大学になってからですね、猛烈に買い出して、月に多分1万とか使ってましたね。
それまではそのタイトル一つ一つを選んで吟味して買ってたのが、ジャンルで買うようになったんですね。そうですね、時代劇とか刑事物とか、
そうなんですどんどん幅が広がって、
刑事物であればとりあえず刑事と認定されればそれでよいみたいな。
でちょうどその時期にですね、92、3年あたりからですね、昔のドラマのサントラを発掘するというシリーズが始まったわけですよ。
復刻するような形で、
マスターテープを探し出してきて、サントラにする、もうものすごい量出た時があって、もうその時はもう本当に
買いまくってましたね。一種のバブルですね、
そうなんですよ。その時に G メン75とかですね、いろいろ買い漁ってましたけどね。
だからちょうどあれですよね、昔のテレビドラマのいろんなその、耳に残っている曲を、バラエティとかでもやたらとこう、効果音として使うようになった時代があって、ちょうどそういう復刻版の CD がたくさん出る時代
です。
2枚組 のテレビテーマなんとかとかね、なんかそういうテレビテーマの歩みとかなんか出たじゃないですか、あの時代ですよね。
いや僕あれをですね、なんかわかんないんですけど、高校に持ってってたんですよ。持ってったことがあって、で羽岡君は何を聞くのって言われて、懐かしのテレビテーマ曲集みたいな、4枚組かなんかのやつを見せたら、えって言われて、
まあ普通ちょっと
普通はですね、
なぜっていう、
でそれで七人の刑事が入ってるんだよってこう言ってもですね、わからないだろうなっていう。
ムーディーなんだって。
ですね、あれムーディー、松島、ムーディー松島、
そうそう、
ゼイク・デチニーですね。
いや、まあまあそうですね、私の場合はやっぱジャンルがひどいっていうか、アイドルもそうだし、洋楽も買うし、それこそそのサントラも嫌いじゃないんで、まあ買っちゃうんですけど、やっぱ月に、そうですね、やっぱまあ私の時はまだ CD の前でしたから、LP だったんで2000円で、2700円とかそんなもんだったと思いますけど、やっぱ5、6000円を使ってたんじゃないですかね、月に2枚ぐらいかな、まあだからその学食で食べる、昼飯のやつをちょっと浮かしてお金を貯めてみたいな、あとまあ高校3年生ぐらいになると、いろいろアルバイトでお金が入るようになったので、だからその今の若い子なんかはこう思うんですけど、高校生なんかでもまあアルバイトしてる子はたくさんいますが、高校でバイトしていくらぐらいなんですかね、高校生の 2,3 万なんじゃないですか、まあ、中には私は30万稼いでますとか、パパからもらってるのみたいなやつがどんなパパだいとかって血はつながってないんだねとかって、まあ、そんなで普通はですよ、その少ないアルバイトで得たお金、少ないお金からそういう洋服を買ったり、そういう音楽にお金を使ったりっていう、今大部分を携帯に吸い取られてるような気がするんですよ。各社ものすごいこう若い人には、安くしてますよ的な CM をやってるけど、ただじゃないですからね、でしかも使う量が彼らは半端ないじゃないですか、だからどれぐらい使ってるのかなと思うんですけど、やっぱ1万円ぐらい使ってんじゃないかなと思うんですよ。そうするとなかなかそのレコードとかにまではこうお金出せない、だからダウンロードで安く済ませると、そのいわゆるその物質的なものはいらないと、データだけあればいいんだという、いうことになっちゃうのかな、で 下手すりゃ知恵つけて、うん、もう彼らにはその高校生ぐらいにはコンプライアンスのこの字もないやつらもいますから、うんうんうん、その堂々とダウンロードを違法ダウンロードをうん、うん、やっちゃうわけじゃないですか、うんうん、そうするともうあのいよいよね、うん、商売になんなくなっちゃう、うん、ということで、うん、今やどうなんですかね、やっぱりその熊本市内だけでですよ、うん、まあ伝えは別として、あのレコード店って何軒なんですかね、まあその 村山でしょ、うんうん、その村山の、うん、まあ支店はもう一つとして考えると、うんうん、村山でしょ、
ウッドストックですよね、
ウッドストックですよね、うん、あとありますか、
あとは
釣り屋で今 CD って売ってんですかね、
いや僕見ないですね、もう売ってないんじゃないですか、
書店コーナーの一角とかにないんですかね、
なかったですね、
あ
でただですね、あの書店は確かですね CD 頼むと取り寄せてくれたと思うんですよ、
あ
だけど取り寄せだと思うんです、
あ、うん、で県民百貨店は CD ありますかね、
うん、もうないんじゃないですか、
書店はありますよね、うん、ないですよね、うん、でももう売ってないですよね、うん、事実上、
うん
うん、最近なんかあ CD 売ってるなと思ってこうパッと目に入ったのは、うん、あのハンズマンで、
う
ん、ハンズマンのテーマをオリジナル CD を売ってるのは、はいはい、買おうかなと思ってちょっと悩んだりしたっていう、
僕あのドンキに行ってですね、ええ、あのドンキのテーマの CD があってですねあの売ってるってことしてたんですよ、
はい、
でもうしょうがないんで店頭に並んでないんですよ、並んでなかったんですけど、ええ、聞いたんですよ、そしたらあるはずだって言ったら、ええ、ちょっと探してきますって言って、ええ、奥から出てきました、
ね、熊本のドン
キ、熊本の、
いやだからもうCD というもの自体が、うん、ひょっとするとですよ、うん、そのこれ今の小学校、うん、低学年ぐらいの子が、うん、これから物心ついて、うん、音楽とかを自分でこうね、うん、聞いてみたいなと、うん、好きなアーティストとか出てくる、うん、そういう時にその彼らのメディアはもうどうなっているのだろうかという、うん、もう完全にもうデータでしょ、
うん、ですよね、
うん、
検索かけて引っかかってパッてですね、ですよね、もう
だからあのレコード店にさっき言った我々がその、うん、いろんなレコード屋をこうはしごして、うん、一種の発掘ですよね、
これ
ね、
ええ、
発掘の喜びじゃないですか、うんうん、しかもあのそうそうあのこの間、
ええ、
ハードオフにちょっと行った時に、ええ、ハードオフにあの中古のレコードがこう、
ええええあります
ね、ダンボールに入ってるんですよ、ええええ、もう雑な状態で、うん、で若い兄ちゃんが一枚一枚こう見てたんですけど、うんうん、やっぱね見方下手なんですよ、うん、あの我々は両手使って、
ね、
もう、
うね、
あの右左右左右左でこう、
あのトントントントン高速でできます
か、ね、高速で検索できるじゃないですかね。であれやっぱできないんですよ、
うん、
彼らは、
うん、
で、あのあるいはこう一度に10枚ぐらいゴゴッと抜いて、うん、あのサッサッサッとこう、うん、あのトランプをめくるようにこう、うん、振っていくやり方とか、うん、ああいうのができないんですよね、うん、彼らは。で、あとレコードもあのなんですか、あのクラブ DJ の影響もあるんでしょうけど、うん、レコードの盤面を普通に触っちゃうじゃないですか、うん、彼らは、うん、で我々はできないですよ、そんなことは、もうとてもじゃないけどできないですね、うん、だからもう絶対こう盤面に指紋をつけちゃいけないんだよっていうような、うん、もうそういうような教育をされてきたので、
うんうん、
やっぱもうすでに人種が違うんだなっていうのはもう特に思うんですね、うん、
やっぱ昔はそのレコード店に行くとあのみんなこうあれでなんかあちこちからスコスコスコスコこうあの何ですかその抜いてこう落とすからコトコトコトコト音がしてた
んです、ね、音してましたみんなこれ男も女もみんな、まあね、みんなそのスピードでなんかこう見て、うん、でリズムがついてるから、うんうん、トントントントントンっていって、
う
ん、見つけたんだけど、
うん、
次の 2,3 枚行くんですよ、
そうなんです
よで戻すというあこれあったあったこれあったでそれをこうあのこっち側に避けといて、うん、さらにこう探してって、うん、結局どれも買わずに戻すとかってことがありましたけど、うん、なんかやっぱねあの発掘、
うん、
あの何ていうんですかね今思うとあの高校時代中高生の頃の、ね、ある意味私服の時間じゃないですか、
うん、そうですね、うん、
別に楽しいわけじゃないんだけど楽しいんですよ、うんう
ん、そうですもう高校終わってあの放課後になったらすぐ行ってましたからね自転車で。でそうやってるとですねだんだんこうなんか店の人に覚えられてしまってですね、
あそうそうそう、
あの僕の場合とにかくその一箇所しか行けないのであ
のそのジャンルで分かる、
そのジャンルのその、うん、そこめがけてそこに行って用がなくなったらそこからスッとさ行くので、
うん、
もうこの人はこれしか聞かないんだっていうふうに分かるわけです、うん、するとこうだんだんこうあれしてくるとなんかあの あの今度これ入るよみたいな話がですね、はいはいはい、し始めて、でその時に初めて僕は知ったんですけど、はい、すんごいあの分厚いあのたなんかタウンページみたいな CD カタログというのが、はい、あ、違う、レコードカタログというのがあってですね、はいはいはい、それをそれで調べればいいんだっていうことに分かってですね、
そうですね、
それに気づいて、そのそれをこう見せてもらったり、あのまあ売ってるんで、あの買ってた時期もありましたね、はいはいはい、なんかカタログを、
うんうん、いやだからやっぱね、本当その一つのカルチャーが今完全に今その、うん、終わろうとしてるという、うん、なんか今すごいところですよ、うん、あの本当にだから CD というだから本当にあの物によっては CD 化しない、
うん、そうですね、
あのアーティストもいるわけで、うん、ダウンロードしかしませんとかっていう普通にやってるわけじゃないですか、うんうん、で今回ちょっと特別に CD 作ってみましたとかって、うんうんうん、なんだそれって、うん、あだからもうそれぐらいの時代になってきてるので、うん、もうさっきも言ったけど今の小さい子がその大きくなった時には CD を見た時に、うん、これなんすかと、
うん、
ええ、ともかくそういうメディアが、うん、一時代を築いたメディアが消えていく、う
んうん、MD もなくなりましたしね、なんかもうあの音楽 MD も ありましたしね、あの時僕は手出さなかったですけど、はい、あの
自分あの、うん、何枚かソフト、うん、MD のソフト持ってますよ、うん、あのその音楽のね、うん、ええ、CD よりはなんかこう持ち運びも簡単だし、
うん、そうですね、うん、
まあ音質は若干劣るとはいえ、うんうん、その素人の耳にはそうわかんねえだから、うん、ということで別にいいやと思って買ったんですけど、
う
ん、でもやっぱりアイテム数が
完
全少なかったんで、うん、あのもうすぐやめましたけど、うん、やっぱね、これまあ、あの CD プレイヤーはね、うん、当然そのあとおそらく30年以上は多分、うんうん、あでもどうかな、
ただあのいや結局そのなんかブルーレイにしたってそのコンパチブルというかその介護感というかですね、
ええ、
まあ聞けるから、
ええ、
あのまあそのそういうメディアで言ってですよ、
ええ、
あのどこまで残るかですよね、結局
あのいやあのアナログレコードはね、うんうん、あの基本普通に保存しとけば、ええ、大してその経年変化そうはないと思うんですよ、ええ、あの CD に関しては、ええ、だいぶ前に言われてたことですけど、うんうん、そのあれはポリカーボネートという樹脂で、そのアルミ箔をサンドイッチしてるわけじゃないですか。でそのサンドイッチされたそのエッジの部分、その縁のところにその一部露出してるアルミがあって、そこから腐食が始まるであろうと。でそうすると一気にこう腐食していって中のデータも取り出せなくなりますっていう、実は CD は半永久的なものであって永久的なものではありませんというようなことを散々聞かされて、でそれは必ずや一気に来ますっていう、うんうん、なんか言われてて、うん、なんかそろそろ来るんじゃないかな、うん、20年経つ、うん、ね、経ったやつとか普通にあるじゃないですか、
うん、
でふとこう CD のラックを最近 CD 聞かないけどな、たまに聞いてみようかと思ってパカッと開けてみたら、なんか白くなんかこう頬を吹いた、CD がいて、おっとか思って他のもこうパカパカ開けてみると、一斉に頬を吹いてるっていうちょっとした、
ね、
ちょっとした恐怖が
そうですね
あのあるかもしれないですよ。
だから僕うちにあるやつで最古のやつは87年のやつですね、 CD は。それこそ必殺仕事人ザベストっていうやつで、
ええ、
あのサントラなんですけど、
ええ、
それが一番古いですね、僕の家の中では。
うちはね CD プレイヤーを買ったのは86年だったので、うんうん、86年のやつが何枚かありますね、うん、ええ、だからやっぱ、うん、そのね、なんかその何かのテレビで見たんですよ、うん、そういう CD は いつかは消えるみたいな、うん、それがずっと頭の中に残ってるんで若干の恐怖感はあるんですよね、うんうん、ともかくレコード店はどんどんなくなりつつあるけれど、うん、その今後どう生き延びていくのか、うん、村山レコードがね、
うん、
だからどれほど村だから
そうですね、
うん、もうある意味指標ですよあそこは、
うんうん、
ええ、あの今後の村山レコード、うん、だからちょっとあのぜひこの番組を聞いた、うんうん、熊本県以外の方で、うんうん、まあ、熊本の方でももちろん OK ですが、うんうん、村山レコードをぜひ見に行っていただきたい、
うんうん、
どうやってここは今頑張ってるのかってい う、
ね、かもう店の作りだってもう僕は高校生の時から変わってないですからね
変わってないですよ、増改築した記憶が一つもないですね、あそこはもうとにかくすごいですよ。であとなんかあの一部あの入ってた情報ではですね、いくつかのその周りの町で、うん、あのけなげにレコード店をやってる店が何軒かあるらしいです、うんうんうんうん、 でちょっと、ね、そこまで取材とかちょっと今回できなかったんで、うん、細かいことは分かんないですけど、うん、頑張ってる人たちは、うん、まだ生き延びてる人たちはいると、
うん、多分ですね、あの演歌とかですね、ええ、お年寄りはやっぱその向けのやつがなんかまた、ね、うん、あるんだと思うんですよ、
ええ、
やっぱそのね、その田舎に行けば行くほどやっぱそのどうしてもあのネットで買うっていう習慣がない人たちにとっては店が頼りなので、
いまだにカセットテープのソフトとかありますか ね、
ありますあります、まだ
カセットね、
カセットありますよ、
さすがにもう8トラはないじゃないですか、8
トラは見ないですね、
8トラは、だから昔文化堂レコードとか言ってはもう当たり前にあったじゃないですか、ええ、もう今だから若い人は8トラって分かんないでしょうね、
分かんないでしょうね、
ねえ、
あのギリなんか結構最近まであのバスが8トラでしたけどね、
あっ行き先案内のねこれね、ええ、今も確かメモリーカードにな
って、ね、
うん、8トラックっていうのは巻き戻さなくていいという、うん、ね、曲を書き始めると先頭に戻るテープなんだよって、うん、これ誰も意味わかんないですよ、
ね、
どういう仕組みなのかが全く理解できないんですよ、
う
ん、知ってる人はなんじゃないんですよね、なんじゃないんだけどまあ、映画のあのエンドレスフィルムも同じような理屈
ですね、ええ、
で8トラック
大体あれが僕あれで見たこと昔記憶に遠い記憶なんですけど、ええ、あの親戚の車のですね、はい、カーステレオが8トラだった記憶があるんですよ。
私が小学校2年生の時に、はい、うちのすぐ近所に、はい、荒木里香子ちゃんっていう同級生が住んでて、はい、でお父さんが荒木建設っていうのかな、
うん、
土手屋さんだったんですよ、うん、もう赤銅色に日に焼けた、うん、あの気のいい親父で、うん、実は、うん、その荒木建設の、うん、軽トラみたいなのが、うんうん、この番組、うん、熊本モダノロジーのトップ画面に映ってます、
うん、そうなんですね、
その横で自転車に乗って微笑んでる可愛らしい男の子がいますね、僕ですそれは僕だよ、うん、でその里香子ちゃんの、荒木里香子ちゃんのお父さんの、うん、がね、なんだっけな、車種が動いたりしてマーク2だったかなんか、うん、なんか結構いい車なんです、うん、でドライブに行こう、うん、それで熊本空港とかってできてすぐですよ、とか県庁のプロムナードとか行ったと思うんですね、うんうん、その時にね8トラでした、
うん、
で8トラでかけてる曲が、うん、ウルトラマン主題歌をこう集めたやつ、ね、でそこで初めて、ね、あのマットチームの歌を聴いて、
なるほど
もうなんていい歌だこれはとか思って、うんうん、あれ以来マットチームの歌が好きになってしまうんですけど、うんうん、なんかもうものすごいあの強い印象だなと、うんうん、その巨大なその白いパッケージは、
うんうん、そうですね、
うん、何なんだろうと思って、で車で聴く音楽が入ってるものなんだぐらいに思って、それが徐々にその8トラだというのが分かって、
うん、ものすごい機械的ですもんね、ガチャってこういう
差し込むんですよね、はい、まあいわゆるあの何ですかファミコンのカートリッジを差し込むのがちょっと似てますよね、
うんうんうん、そうですね、
行動としてはね、うん、でだから古いメディアっていうのも、まあ、もちろん8トラはもうちょっと古すぎるんだろうけれど、カセットテープ、そして、まあ、今 MD がどれだけまだあるかどうか分かんないけど、その MD、うん、まあ、そして続いて CD なんでしょうけど、うん、どうなっていくのかなという、う
ん、まあ、だからね、残ってほしいんですけどね、もう僕その昔楽しかったのはその、まあ、レコーダーさんでその顔を覚えてもらうじゃないですか、でこう僕が欲しいものをその注文しなくても入れてもらうようにこう洗脳していくわけですよ、
はいはい、
それがこうね、だ
からやり取りが在庫としても在庫というかそのもう発注してるんですよね、必ず売れるから、見越して、
そうなんです、でその僕が前タワーレコードがですね、昔上新電機が入ってたところの、
はいはいはい、
ビルにあった時に、サントラ担当の一人ですよ、こんな品揃えじゃダメだダメだってとこ言って
意見してちょっとしたクレーマーじゃない
ですか、でこうしなきゃって言ってこうさせたことありましたけどね、
スーパーバイジングしたんですね、
品揃
えが、
そしたらもう
ね、なんかタワレコのね、サントラの品揃えがね、良くなった時が確かなんかありましたね、ひょっとしたら花お菓子の
そうかもしれない
アドバイスが効いたのかもしれないですね、
とにかくなんでこれを入れないんだと、絶対売れるんだからって言って、でやってたらもうその僕が頼まなくてももう入るようになって
た、あの人はなんかよくわからない人だけど、うん、すごい人だからあの人の意見は聞いておきなさいという ことになる、うん、だからそうですよ。だから私もあのまあ一箇所で買ってとかの店じゃないけど、うん、まあ大体ホームグランド的な店はあって、うん、で必ずあこれはえのき田君が必ず買うなって用意してるわけですよ、うんうん、ところがあのたまたま別な店に行ったら、うんうんあったんで、
そうですね、そういうのありますよね、
買っちゃうわけですよね、うんうんうん、で特典があったりして、うんうん、で今度店にその、うん、ね、ホームグラウンド的な店に行ってみると、うん、井上君あの、うん、あるよ、うん、用意してあるよって、うん、あもうすいません買っちゃった、ブワーッとかって、うんうん、なんでそこまで落胆されなきゃいけないんだって、うんうん、なんかそういうようなね、なんかねコミュニケートができたというか、うんうんうん、店の人とのやり取りがだんだん楽しくなる、
うん、そうなんですよね、
うん、
なんか僕あの店ごとに分けてたんですよジャンルを。
ああ
のタワーレコードのサントラは、ね、あの洋画のサントラをあのあれしてたんですよ担当にしてて、はいはいはい、で邦画のサントラは松レコにしてて、ああ必殺シリーズとかのやつはあの紀ノ国屋書店の2階にあったところに、はいはいはい、あ3階ですかね2階だとかちょっと忘れましたけど
3階
ですかね、はい、のところに担当っていうか勝手に担当にさせて話してたんですけど、
はいはい、
もうなんかもう本当にそれぞれがこうちゃんと迅速な対応してくれてるんですねそこまでやる
のが大変ですよね、かゆいところに手が届くんですね
もうそこまでやってましたけどね、あの炭焼けさせて、
今それがもうね、うん、もうできんわけですよ。
まあそのネットの、
まあ、もちろん東京だとかね、
そうですそうです
大都市は別ですけど、この熊本のような地方都市中小都市に至っては、うん、もう本当に難しいです。そうなん
ですよね。だから僕あの90年代後半からですね、あの 2000年代のその前半ぐらいですかね、もうあの年に3回ぐらい東京に行ってたんですよ。
ああ
のそれはそのサントラ専門店っていうのがちょっとあるんですよ、
はいはいはい、
あの渋谷のですねあったんですけど、そこに買い出しに行くっていうその感じでですね、はいはい、行ってて、
ある意味こう宝の山がそこにあるわけですね。
でそれがもうやがてネットで買えるようになるともうですね、 あれで行かなくなっちゃって、うん、まあそのまあネットで買うとそのちょっと安く買えたりとかするからですね、まあその助かる部分がちょっとあるんですけど、やっぱちょっと店でのやり取りっていうのはまあ楽しかったんですけどね、やっぱ、うん、
まあそれが今何ですか、ネットで検索するっていう形に変わっちゃったのか、あのこれは甚だノスタルジーなんでしょうけれど、さっき言ったそのレコードを右手左手ってやる、そのパタパタパタパタこう見ていくっていう、あの選び方というか、あれはその書店で本を一冊ずつこう、うん、なんかこう自分に合ったものはないだろうかって探していくものと、そのスピードは全然違うけれど、うんうん、何か似てるところがあるじゃないですか、うんうん、でやっぱああいうものを探すというのは、うん、人間にとってなんかねものすごい必要ななんか、うん、あのものなんじゃないかと思う時は、う
ん、と思うんですよ。そのネットでインターネットで検索するとですね、そのダイレクトにそこに行くんですよ。
そうそうそう。
でもですね、そのレコード店でこうカタカタやるときは、うん、自分に関係ないものも見るんですよ。
そうそう。だから、うん、あの例えばアマゾンで検索するとズバリのやつが出てくるじゃないですか、うんうん、そうすると関連商品とかおすすめが出てくるじゃないですか、うんうん、でそれはね確かにね、うん、あのニーズに合ったっていうか、うん、こっち側の行動を彼らはよく勉強してるから出てくるわけですよ、うんうんうん、それがね何かね見ると腹立った。
そうなんですよ
なんかね押し売りされてるようで、
そうそうそうそう、
なんかねさっきのレコード店の人が用意してくれてるのとはちょっと違うじゃないですか、
うんうんうん、
なんかね、うん、ところがそのレコード屋とかでパタパタ見てると、うんうん、自分の目的としてる、うん、ないものなんだけど、うん、偶然左手がそれを掴むわけですよ、
うんうん、
で右手が次のやつを掴むんだけど、うん、右手を下ろしますからね、うんうん、でもやっぱりこれあったねとかって言って、うんうん、そこでまた自分の趣味が変わっていくっていうことも実はあって、うんうん、あのそうですよ。だから人間にとってなんか変化を与える、うんうん、きっかけを実は、うん、その与えてたんじゃないかなという、うん、それが今ネットでやられちゃうと、うん、なんか自分の趣味のまんまのものでしょ、
うん、だから狭い世界になりそうで、あのだからこう僕がですねそのいろんなそのサントラも集めたりとかこうし始めたり広がっていくっていうのは、うん、やっぱその店頭で触れてるから広がっていくんですよね、
はいはい、
だけどその今のネットで検索するともうだから今広がってないんですよ全然その集めようとしてるのですね。
それすごいよくわかるんですよ、うん、あの昔はだからさっきも言ったようにそのレコード買いに行く 、うんまあ、本でも何でもいいけど、あの結局目的外のものを買うことがあるんですよ、うんうん、偶然見つけて、うんうん、 あ、これそれ私がジャケ買いの時もあるんですけど、うん、これなんかデザインいいなとか思って、うん、中身はがっくりだった時もあるんですけど、うん、こう買ってくる、うん、でそれがとても良かったら、うん、今度そのアーティストの、うん、シリーズを今度揃えたくなるとか、うん、っていうのがあって、それが今ないですね、うん、なんかテレビとかで聞いた音楽とかを、うん、ああこの人のこの曲いいなと思って、うん、それで終わりなんですよ、うん、でそこからこの人のずっとこう、ね、とことん見ていきたいとかっていうふうにはならないので、うん、やっぱアーティストが、うん、その一過性のアーティストばっかりになっちゃうのは、うん、なんか無理もないような気がする、
うん、そうですね、うん、
便利になるというのはいかにつまらないことかという、う
ん
う
ん、いや、ずっとそう思いますよ。なんか発見があったんですけどね、昔のやり方だとですね、なんか店だと、
そうですね、この番組、うん、まあ、3回にわたって、うん、第1回はデンティア、うん、第2回目は、うん、ホビーショップ、うん、そして今回はレコード店という、うん、まあ甚だ趣味に偏った、うん、そういうお店、うん、まあしかも熊本県内狭い範囲の話ですが、うん、ただまあこれ結構全国的にこう普遍的に、うんうん、通じる部分の話もあったかと思うんですけど、やっぱり結論から言うと、うんうん、自分でこう選ぶ楽しみが、うん、今この時代、うん、実はなくなってきたんだなっていう、うんうんうん、なんかネットでブログでおすすめされちゃった何かを見て、うんうん、それを価格 .com とか、うんうん、Amazon で見て、うん、ポチッとやって終わり、うんうんうん、で届きました、うん、まあ楽しめました、うん、で終わりで、うん、そっから先がない、うん、あるとしたらページを開くと横に広告が出て、うん、ちゃんと買ったやつは向こうは頭いいですから覚えてますから、それに合ったこれはどうですかとかって出てくるんだけど、意外とバカなところもあって、それも買ったよみたいなのが出てきたりする持ってるよ、
全然趣味と合ってねえよってもあって
なんかのキーワードの つながりで選んじゃったんだけど、全然違うよこれはっていうのとかあるんですけど、まだそれの時の方が興味があっていいんですけど、ニーズに即したものが出てきちゃうと実はつまんないなっていう。だから結局ですよ、うん、実は今みんな、ね、電気製品だったらよく言うんですよ、うんうん、ね、ケーズ電気やら、うん、ヤマダ電気やら何やらで品物を直接手に触って、うん、手で触って見て、うん、でポチッとやるというふうに言うじゃないですか、うんうん、でも本当はですよ、うん、やっぱ店頭で見るってことは大事なんですね。ただそれがその悪循環に至っちゃってるもんだから、うん、店の側もその売れ筋しか置かなくなっちゃって、うん、面白いその発掘する楽しみがなくなっちゃって、うん、だからむしろハードオフとか、うん、あれ中古屋に行った方が楽しいんですよ ね、うん、お店のあり方というのも実はなんかこう、うん、もういっぺん見直すべきところで、うん、その大規模に安くその大量に販売したいロードサイドとかのそういうモール的なのはあっていいですよ、うんうん、でそれ以外 の少々面倒くさくて少々高いけれど、うんうんうん、でも面白い、うん、発掘できますよっていうお店が実はもっとは必要なんじゃないかなという、うんうん、ただそこに一般市民が気づいて、うん、そこに行かなきゃダメですよ ね、 そうですね、うん、便利さにかまけちゃうと行かないんですよ、うんうん、そうするとせっかく面白い店だけど潰れちゃうっていう、
そうですね、うん、
だからちょっとこの番組がそういう何ですかね、啓蒙するというような偉そうなことはできませんけれど、うんうんうん、やっぱキーワードはこの3回のキーワード、うん、発掘ですね、うんうん、やっぱ自分の目とかあと五感を使って、うん、自分が欲しいものはどこにあるのかっていうことを発掘していくっていうのが、うんうん、今この時代実は失われていて、うんうん、それこそそれをもういっぺんちょっと見直して見なければいけない時代なんじゃないかなということでですね、うんうんうん、今回のこの3回の企画を、締めくくりたいと思いますが、まあこれ意外と好評でしたね、でなんか3回で終わるのはもったいないよという意見もあるんですけど、結構ネタ調べ大変なので、
そうですね我々も結構その大変ですからね、
でまたちょっとお休みを若干いただきまして、うん、またシーズン2から
そうですね、
機会を見てやってみたいなと思っております、うん、というわけで今回は、熊本のレコード展示場について、まあ街中の、ね、うん、中心の話ばっかりになっちゃいましたけれど、うん、お届けしてまいりました、というわけで、 3回にわたってお送りしました熊本モダノロジー、ひとまず今回で終わりでございます、はい。花岡さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
熊本モダノロジー、出演は榎田信也門、花岡山花岡、ご案内は私烈合翔平でした。熊本モダノロジー、この番組はアイデア創造をお手伝いするカタルティックリサーチインスティテュート CRI の制作でお送りしました。